2、それから2日目の七つ下がり、午後4時過ぎに、善八と幸次郎が半七の長火鉢の前に花をそろえた。2人は、他の子分たちとも申し合わせて、江戸中の問屋を片っ端から調べて歩いたが、その怪しいばあさんは、毎日同じうちへ仕入れに来ないらしい。最初のうちは、本所四つ目の大阪屋という店へ半月以上も続けてきたが、その後ばったりと来なくなった。近頃ではやはり四つ目の水戸屋という店へ3日ほど続いてきたが、水戸屋では彼の噂を知っているので、若い者の一人が見え隠れにその後をつけると、彼は浅草の方角に向かってのろのろとたどっていった。しかしどこまで行っても再現がないので、こっちもしまいに根負けがして、途中からむなしく引っ返してきた。こういうわけで彼の居所は確かに突き止められなかった。こっちにつけられたことを彼はおそらく悟ったのであろう。その明くる日から彼はその痩せた姿を水戸屋の店先に見せなくなった。それは3月初めのことで、その後はどこの問屋を立ち回っているか誰も知っているものはないとのことであった。だからで親分、ついでに妙なことを聞き出してきたんですがね、と善八は言った。やっぱりそのババアに関わり合いのあることなんですが、何でも5、6日前の昼過ぎだそうです。浅草の馬道に河内屋という質屋があります。そこの女中のおくまというのが近所へ使いに出ると、やがて真っ青になって家へ駆け込んできて、自分の三畳の部屋をぴっしゃり閉め切ってしまって、小さくなってすくんでいたそうです。なんだか変だと思っていると、誰が見つけたか知らねえが、河内屋の裏口に変なババアが来て、そっと家を覗いているというので、番頭や小僧が行ってみると、なるほど、嫌に影の薄いババアが突っ立っている。変だとは思ったが、真っ昼間のことだから大きな声で怒鳴りつけると、ババアは嫌な目をしてこっちをじっと見たばかりで、素直にどこへか行ってしまった。行ってしまったのはいいが、その晩から番頭一人と小僧一人が怒りのように急に震え出して、熱が高くなる、布団の上をのたくる、医者に見せても容体はわからない。相手が変なババアであったもんだから、それもきっと例の甘酒ババアだったということで、うち中の者はお酒を振るっているそうです。その時に出てみたのは番頭2人と小僧1人だったんですが、1人の番頭だけは運よく助かったと見えて、今に何にもたたりがなく、他の2人が人身御供に上がったわけなんですが、妙なこともあるじゃありませんか。してみると、そのババアは夜ばかりでなく昼間でもそこらにうろついているに相違ねえと言うんで、近所の者もみんな青くなっているんですよ。そうしてそのクマという女はどうした？それには別状ねえのか？その女中には何にも変わったことはないそうです。何でも使いに行って帰ってくると、その途中から変なババアがつけてきて、隙見悪くてたまらねえので、一生懸命に逃げてきたんだということです。おめえはその女を見たのか？見ません。何でも河内屋へ出入りの小間物屋の世話で住み込んだ女で、年は19か20歳ぐらいだが、 台所働きにはちっと惜しいような代物だそうですよ。その小間物屋というのは何というやつだ？と半七はまた聞いた。その小間物屋はわしが知っています。幸次郎が代わって答えた。徳という野郎で、徳三郎か徳兵衛か知りませんが、まだ22、3の生っちょろいやつです。道楽者で江戸にもいられねえんで、小間物を担いで旅商いをしていたんですが、去年の7、8月頃から江戸へまた舞い戻ってきて、どこかの二階借りをして、相変わらず小間物の荷を担ぎ歩いているようです。そうか。よし、わかった。じゃあおめえはその徳という野郎の居所を探して引っ張ってきてくれ。俺はその馬道の質屋へ行って、もう少し種を洗ってくるから。わしも行きましょうか。と善八は顔を突き出した。そうよ。またどんな用がねえとも限らねえ。一緒に歩んでくれ。ようがし。善八を案内者に連れて、半七が馬道へ行き着いた頃には、この頃の長い日ももう暮れかかって、正殿の森の影もどんよりと曇っていた。なんだか嫌な空合いになってきましたね。と善八は空を仰ぎながら言った。むむ、まったく嫌な空だ。今夜は一つ降るかもしれねえ。つむじ風のような風がにわかにどっと吹き出して、往来には真っ白な砂煙が渦を巻いて転げ回った。二人は片袖で顔を覆いながら、町屋の軒下を伝って歩いていると、夕暮れの色はいよいよ黒くなってきて、どこかで雷の声が聞こえた。おや、雷が鳴る。妙な陽気だな。そのうちに二人は河内屋ののれんの前に来たので、善八はすぐに格子をくぐって帳場にいる番頭に声をかけた。もし番頭さん、親分が少し用があるんだ。ここじゃいけねえから、表までちょいと顔を貸してくんねえ。はいはい。四十五六の番頭が帳場から出てきて、のれんの外に立っている半七に挨拶した。お前さんがここの番頭さんかえ？と半七は手ぬぐいで顔の砂を払いながら聞いた。さようでございます。利八と申して、河内屋に34年勤めております。どうぞお見知りおきよ。そこで利八さん、早速だがお前さんにちっと聞きたいことがある。この間こっちの裏口を変なばあさんが覗いていたとか言うじゃありませんか。とんだ災難で、番頭一人と小僧一人が今にどっと寝ついております。利八の話によると、番頭と小僧は今日まで熱が下がらないで、生殺しの蛇のようにのたうち回っている。奉公人どもは気味を悪がって、誰も寄りつかないので、主人と自分とが代わる代わるに看病しているが、なかなか3日や4日では治りそうもない。世間の噂を総合して考えると、その時の怪しいばあさんはどうもかの甘酒売りらしく思われる。実は昨日の昼過ぎにも、そのばあさんらしい女が店の前をうろついているのを近所の者が認めたとかいうので、この上にも重ねて、どんな災いがあろうかと自分たちもないない恐れていると、彼は小声で半七に訴えた。それから お前さんのうちに、おくまという女がいるそうですね。
はい、西国生まれだそうで、
年は明けて19でございます。
ちょうど去年の9月、
今までの奉公人が急病で暇を取りまして、出がわり時でもないもんですから、差し当たりその代わりの女に困っておりますところへ、手前方へ質を置きに参ります徳三郎という小間物屋さんが、時にこんな女があるから使ってくれないかと申しますので、ちょうど幸いと存じて雇い入れましたようなわけでございますが、人柄も悪くなし、人間も正直でよく働きます。で、これは良い奉公人を置き当てたと申して、主人をはじめ私どもも喜んでおります。こっちに親戚でもあるんですかい？何でも芝の方のお屋敷の足軽を頼って参ったのだそうでございます。と申しますと、まことに無念のようで恐れ入りますが、何分手前どもでも困っている矢先でもあり、徳さんが万事を引き受けると申しますものですから、その上に詳しくも詮議いたしませんで。と利八は小瓶をかきながら答えた。その後、その奥間に何も変わった様子はないんですね。別に変わったこともございませんが、一度そのばあさんに後をつけられてから、表へ出るのをひどく嫌がるので困ります。もっともそれは無理もありませんので、大抵の使いには他の小僧を出しておりますが、当人も別に病気というわけでもございませんから、家のうちではいつもの通りに働いております。御用があるならただいま呼んでまいりましょうか。いや、呼んじゃまずい、と半七は首を振った。裏口へ回ってそっと覗くわけにはいきませんか。よろしゅうございます。ちょうど夕方でございますから、台所で働いておりますはずです。どうぞ隣の路地からお入りください。利八に教えられて、半七は狭い路地のドブ板を踏んでいくと、この2、3日生暖かい天気が続いたので、そこらではもう早い蚊のうなる声が聞こえた。半七は手ぬぐいを取ってほうかむりをして、草履の足音を忍ばせながら河内屋の水口に身を寄せていると、一人の若い女が手桶を下げてきた。薄暗い夕闇の中にも、その白い顔だけは浮き出して見えた。と思う途端に、彼はそこに忍んでいる半七の姿を見つけて、慌ただしく小声で聞いた。
徳さんかい？
徳さんという男の地声を知らないので、半七は早速に作り声をするわけにもいかなかった。彼はほうかむりのままで、無言にうなずくと、若い女はすり寄ってきた。
お前さん、この頃どうして来てくれないの？あれほど約束したのを忘れたのかい？
こっちがやはり黙っているので、女は少しおかしく思ったらしい。出し抜けに片手を伸ばして半七のほうかむりを引きめくった。薄暗い中でもその人違いをすぐに発見したらしく、彼は「あれ！」と叫びながら手桶を放り出して家へ逃げ込んだ。手ぬぐいも一緒に放り出されたので、半七はそれを拾って泥をはたいていると、その頭の上を大きい雷がガラガラと鳴って通った。